どうも、アルビナイターテイナー、カスヤコウジです。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
この前さ、もうゴールデンウィークだったこともあって、
はいはい。
僕は家にいたんですけど、ただゴールデンウィークでどっかに出かけるわけじゃないけど、なんか、ブラッとする遊びをしないみたいな、お誘いをもらったんで、このままだと家にいて、腐っちゃうなって思ったから、ああ、じゃあ、ぜひ行きますって言って、遊びに行ったんですよ。で、まあ、なんか、ちょっとご飯でも食べないぐらいの誘われ方だったから、まあまあまあ、じゃあ、ちょっと行って、ブラブラしながら話して、で、ご飯食べたりして、帰ってくるかな、みたいな、プランで、出かけたのね。も
う
その日は本当にね、よく晴れた、いい日でね。暑くて。暑いなーって思いながら、
結構ゴールデンウィーク中晴れてたからね。
晴れてたところ多かったね。関東とかは本当によく天気が良かったですよ。で、いや、晴れてんなーと思って、で、合流して、で、ちょっとプラプラして、で、飯を食う。まあ、もう昼から飲んじゃうかなんて言いながら、ちょっと飲んで。
いいね。
で、その後、プラプラ歩いてから帰ろうみたいな感じになって、まあそういうのもいいよね。僕もちょっとふわふわ酔っ払ってるし、いいねいいねなんて思いながら、その近辺を歩き始めたんだけど、非常に晴れていい日だったから、死ぬほど、日光がきついと思って。で、これもう厳密に言うと、そのアルビノの僕らが日光を避けるのは、暑くて半袖だからっていう条件付けとはちょっと違って、もう冬場でも基本的に肌が出てるところは紫外線が飛んでいれば日焼けすることを考えなきゃいけないわけですよ。だから気をつけなきゃいけないから、暑くなってきたからではないんだけど、でももう久々にお家を出て、で想定していたよりもはるかに歩くことになったから、その場のノリでね。だから、うっかり日傘を持たずに出ちゃったわけですよ。もう一緒に歩いている友達も、暑いな、よく晴れてて暑いなって言ってるけど、僕はもうそれ以上にやばい、焼ける、想定外で外に出て日傘忘れた、もう今日死ぬかもしれないぐらい思って、
その時は長袖？
僕はもう365日基本長袖ですから。家を出ない日は、も
う
最近は T シャツを消化するっていう人生だ。この話したっけ？してないっけ？僕ね、話がどんどん変わっていきますけど、基本的にはアルビノで日焼けをしないようにする人生、もう生まれた時から死ぬまでそういう人生ですから、日焼けには気をつけなきゃいけなくて、でももう小さい頃の経験というか、トラウマとは言わないけど、そう嫌だった記憶として、その日焼け止めを塗ると、すごくベタベタしたんだよね、当時の、その20年、30年前ぐらいのさ、日焼け止めはさ、
振って混ぜてのあれ、
ね。そうそう、すごいベタベタしたし、めちゃめちゃ臭かったんですよ。僕、まあ、嗅覚もね、ちょっと大切にしているから、匂いがもうとにかく嫌だったりして、
独特のね。
そう。で、なんかもう、とにかく不快だったから、日焼け止めは塗りたくない。だけど日焼けはしてはいけないから、っていうので僕の中で考えた結果、基本的に外に出るときは、ほぼ 100% 帽子をかぶって、顔の周りには日陰を作って、その日焼け対策を顔の周りはしてて、で、あとは長袖長ズボンで、もう真夏どんだけ暑い日、日でも、長袖長ズボンで、汗ダクダクになろうと日焼けするよりは100倍マシなわけ。だから、364日、もう長袖長ズボンってわけですよ。
はいはい。
だから、基本的に着るものは長袖長ズボン以外いらなかったんだけど、この、最近になってね、で、整理整頓もしたくてね、こう、収納の中に、一回も着てない、その、なんていうの、ビニールに入ったままの、綺麗な状態の T シャツっていうのが、あるんだよ。あったんですよ。あったの。で、 でも僕は T シャツを着ない生活だからね、基本的に365日長袖ですから、
うん、
だから着ないから使わないから、
うん、
その眠らせてたわけ、
うん、
だけどもう何年も、物によっては20年近く多分そのままパッケージングされたまま、しまったままだったりする。
え、そんなに？
そうそうそう。だって本当に、だから僕は人生、今39歳ですけど、うん、まあ、幼少期の頃は置いといても30年とかは、基本的に長袖長ズボンで生きることしてるわけだから、
うん、
T シャツ不要なわけ。
え、なんで、じゃあ、その T シャツたちはなんで、カスヤン家にあるの？
まあ、実家、なんか、
うん、
親が、旅行に行って、うん旅先で買ってきた T シャツとか、なんかあるんですよ。
ほ
ん
ほ
ん
ほ
んなんかある。
お土産的な、プレゼント的な。
そうそうそう。なんかもらった T シャツとか。で、あと、ここさ、最近で言うと、
うん、
自分がスタッフとして参加してたイベントだったりとか、のスタッフ T シャツという、はいはい、まあ、グッズなんだけど、スタッフ T シャツとしてもらった T シャツとか、だからその、現場で着て、それ以降、僕が T シャツ着ないライフだから、
うん、
一生着ないみたいな。一回着て、あと一生着ないみたいな T シャツとかが、山ほどあったわけですよ。
はいはい
はい、でまあ、その、もう一生着ないんだったら捨てればっていう僕がね、生まれてくるわけですよ。
出た。
でも、捨てるのもなんか忍びない、もったいないしね。
まあそうね。うん、
であとは、その、これまで生きてきて、これから生きていく上で、
うん
まあ T シャツを別に着ちゃいけないわけじゃないんだよなと思って。
うん、
だから気が向いた時に着られるように、
うん、
もう全部出しちゃって、
うん、
なんていうのそのサイン入りグッズとかで一生飾っておくようなものとかはないわけですよ。ただの T シャツですから、
はいはい、
基本的には、
うん。
だから全部出しちゃって、
うん、
でその T シャツ棚でねずっと T シャツを着ていけばいいじゃんって。
うん、
であと寝る時にね。
うん、
T シャツを着るから。
ああ、部屋着的に。
そうそうそう
まあ、寝具的なね。
そうそう。うん、で、これまでは、その、ずっと使ってた T シャツが、どんどんヨレヨレになっていきながら、
うん、
でも、寝る時しか着ないから、
うん、
別にいいわけですよ。
まあ、誰に見せるわけでもなく。
寝る時しか着ない T シャツが、10とか、それ以上ぐらいあって、
お
で、それもずっと、着回してて、
はいはい。
で、どんどんヨレヨレになっていくんだけど、
うん
寝るときしか着ないし、
うん、
逆に言うと寝るときしか着ない T シャツって、ちょっとヨレヨレヘニャヘニャになった方が着心地いい。
わかる。うん、ちょうどな肌に馴染んでね。
そうそうそう。
いい具合にね。
もう柔らかさの極めみたいな、
うん。逆にこう、新しいのパッキパキのね、なんか、たまにあるよね、なんかパッキパキの
T シャツ、
ね。
あ、そうそう、ノリが全然落ちない。
そうそうそう。これ、パッキパキのゴワゴワだけどっていう。
いやもう、
うん、
何十周もして、
うん、
ある意味、ガーゼ生地に近くなったみたいな。
やわやわ
の、ね。逆にいいんじゃないっていう。
ふわやわの。
そういうのもあったから、うん、からそういうところに、新しく、その、もうずっと保管されてただけの T シャツとかも混ぜて、
うんうんうん、
で、着回し始めて、
はいはい。
で、結果、じゃあもう、ヨレヨレヘニャヘニャすぎるものとかは、だんだんじゅんぐりに捨てていって、っていう、こう、ローテーションに入ったわけです、
うんうん、
で最近は T シャツとか、まあまあ着てるんだけど、
うん、
でも本当に、その日はね、
うん、
天気がいい日でね、
うん、
でも、ああ、日焼けしちゃう、
うん、
って思って、
うん
帰ってきましたね。
ああ
僕なんでこの話してんだっけな。
元に話が戻りましたけど。うん。
まあ、そんなね、
うん、
ゴールデンウィークになんかあったかもしれませんけど、もうゴールデンウィークが終わった話だから。
あれ？
その話はどうでもよくて。
どうでもよかった。
うん。まあ、終わった話。
うん。
っていうわけじゃないんだけど、終わってないんだけど。
何何？
僕は今回はね、本当にもっと深く話しておきたいことがあるんですよ。
ほう。
まあ、常にね。
うん。
少しずつでも、
うん、
一歩ずつでも、
うん、
いい方へ、前へ、
うん、
進んでいきましょう、というのがプロジェクトワンサイズですから、
うん、
まあ、またそろそろ変化を加えたいなと思ってて、
こう、
もうこのあたりでね、
うん、
もう世の中の動向もしっかり見てきましたけど、
うん、
もう本当にこのあたりで、
うん、新メンバー募集、
新メンバー募集はずっとしてるんだよ。
あ、そっか。
で、ずーっと来ないんだよ。
あ、そっか、
うん。誰か来てくれればいいの？本当に思ってるよ、僕は。
ああ。
あの
誰かしら、
うん、また話変わるけど。
紆余曲折。
いや、平井さんが振られたらもう、平井さんが喋るのって僕の中でもう嬉しいことなの、
うん、あ、そうなの？
平井さんが喋ってくれるってラッキーなんだよ、僕の中で。
やったね。どういうこと？
やってねえ。やってねえだろ。大問題だよ。
そうなの？
喋って当たり前だろ。ラジオ番組やってんだから。
そうだね。
そう。
うん。
まあ、いろんな、テレビ番組だったり、ラジオ番組だったりを見たり聞いたりしながら、いるんだけど、
うんうん、
あの、もちろんね、二人組のラジオとかを聞いてて楽しいなって思うところもたくさんあるんだけど、三人組で話しているラジオもすごく好きなんだよなっていうのは結構思ってて、
はいはい、
本当にね、あの、プロジェクトワンサイズのウェブサイトドメインを onesize.jp に変えた時も、
うん、
一つ告知宣伝として、実は新メンバーまだ募集してるんですっていうのを挙げましたけど、
うん、
まあ、本当に新メンバー入ってくれたらなんか面白いことが起こりそうな気がしてて、
うん、
新メンバーを入れたいんだよね。
うん、
だけどさ、
何？
もうここ2、3年はさ、
うん、
やっぱコロナだから
。おや？
コロナだから、コロナだから新メンバー応募しても、ちょっと行きづらいなって思った人がいたから、募集になかなか人が集まらなかったわけじゃん？そうでしょ？そうなんだよ。
コロナのせい
だね。そうなんだろ？
そうなんだ、ね、
そうなんだろ？
すごい念をされる。そうなんですね。うん、
だからね、そう。
うん、
その、もう、ニュースでも見た方も多いと思いますけど、
はいはい、
世界保健機関 WHO が、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言を終了するっていう発表したわけですよ。
はいはい。
でも3年3ヶ月、世界保健機関 WHO が、緊急事態宣言を続けてたわけね。
ずっとね。
その、うん、なんて言うんだろう、呼び方としては COVID-19 ですから、
うん、
2019年末ぐらいからドバーッと出始めて、
うん、
世界的に大変な問題、課題となって、
うん、
で人類はなんとかね、戦いながら、
うん、
ここまで来て、
うん、
で、結局のところ、明確な特効薬とかっていうところには至っていませんけども、
うん、
たくさんのことが、その、全く正体がわからない新型感染症だったところから、2年3年経って、だいたい出る症状や対処すべき方法とかが、だいたいわかってきて、
うん、
じゃあ、その、正体不明のものに怯え続ける日々から、なかなか厄介な感染症だっていう現実はあるんだけど、少し自分たちが前に進んでいこうみたいな時期に入ったと思うわけですよ。
うん。ウィズコロナね。
そう。うん、日本も、その世界の動きとかを見ながら、季節性インフルエンザとか、はしかとかと同じような感じの、5類に変えますになってて、
うん、
もうこの、ポッドキャスト配信時には変わってるわけでしょ？
はいはいはい。
で、ま、ね、罹患したら、かかっちゃったら、そしてま、症状が強く出ちゃったら、大変なんだけども、
うん、
ま、本当に、思ってる通り、季節性インフルエンザとかのように、まあ、かかっちゃったら大変になる人もいるけど、大変にならない人もいるんだけど、
うん、
すごく厄介な感染症ではあるんだけど、ウイルスではあるんだけど、
うん、
でもいろんなところ分かってきてるから、気をつけるところは気をつけながら、
うん、
でも、その、全部を気をつけて何もしない、何もできないような状況から抜け出していきましょうみたいな時期になってきたわけですよ。
はいはい。
で、3月ぐらいでしたかね、あの、マスクの着用は任意にしましょうみたいな感じにはなりましてね。で、たくさんワイドショーでもやってましたよ。
うん、
任意って言われても、周りがほとんどしてたら、 自分もするでしょうよ。それが我々の国民性でしょ、みたいなこともありましたけど、
うんうん、
でも本当その5類になることもあり、で、まあね、暑いし、
まあそうね、
こっから先。
うん、夏が来るからね。
そう、うん。日本は特にね、梅雨がありますから、
うん、
ジメジメして暑くなったりする、
うん。
脱ぎたいけどコロナだから、外せないよなっていうところから、まあ言っても病院とか高齢者施設とか、
うん、
まああと基礎疾患を強く持っている人とかと接する場合にはやっぱりマスクはつけて、それはもうその新型コロナウイルスに関係なく、
うん、
いろいろな感染症、すべての感染症において気をつけた方がいいところではやっぱマスクはしましょうねみたいなのは残ってはいるんですけど、
うんうん、
でもそうじゃないところは、まあ言ったらコロナになる前、のような感覚を取り戻していきましょうみたいになってるわけですよ。まあ、とはいえ、やっぱ周りがほとんどマスクしてるんだから全然外せないんだけど、という話をしようと思ってたんだけど、
うん、
そう、この前のね、その、
うん、
暑い、よく晴れたゴールデンウィークの日に、
うん、
散歩に行った日も、
うん、
まあ、そんなに田舎ではないぐらいの、街ですよ。まあまあ、街、川がある町。
おお。
感覚としてはわかるかな。
なんとなくね。うん。
川がある町のあたりに行って、
はいはい。
で、駅降りて、
うん、
商店街みたいなところを歩いて行ったんだけど、
うん、
でそのゴールデンウィークだからね、やっぱ真っ昼間が平日、まあ真っ昼間から結構もりもり人が出てて、
う
ん、やっぱ人いっぱいいるな。時期もいいし、
うん、
コロナもそういった意味ではそういう風な流れになってきてるから人いっぱいいるなって思いながら、うんうん、眺めてたわけだよね。
うん、
だからその別に僕はその女の子が肌を出してて嬉しいなとかではなくて、やっぱりその久々に外に出るし、
うん、
世の中の動きとかも見るために、
うん、
割とよ、まあ、街の中で息づいている、楽しんでいる人たちの表情やスタイルを見ておこうと思って、出ただけだから、全然下心とかなくよく見てたわけ。で、
なんだこのまま。で、うん、
やっぱね、
うん、
いや、さっぱりではないよ。さっぱりではないけど、
うん、
結構まあ、そう体感的には半分ぐらいは外してたね、
うん、
マスクをね、
うんうんうん、
まあ外だっていうこともあるけど、
そうね、
かなり外してて、
うん、
うん、あ、いいなってことだよね、やっぱね、
うん、
思ったより、
うん、
思ったよりみんな外せるなら外していきましょうかにも結構舵切っている人多いなって思って、
うん、
いいねって思って、
うん、
だから、なんか世の中が危惧されてたように、周りがいっぱいマスクしているから全然外せないでしょうね、にはならずに、割とみんな、それぞれ、まあ、ご家庭だったり、個人だったりで考えてはいるでしょうけど、
うん、
の上で、外せるところで外していきましょうよっていう感じに、想定よりもなってて、
うんうん、
僕はいいねって思ったね。
で
平井さんももうさ、マスクどう？
あ、僕は
平井さんの生活
してる時もあるし、
うん、
特に、なんだろう、まあ、人とすれ違ったりとか、
すれ違
わない時は、
うん、
まあ、夜道歩く時ぐらいは外すかなっていう感じかな。
ああああそう、うん。なんかね、だその、まあ、僕らが厄介なのはね、
うん、
なんか、いろいろとさ、そう、自分がどうしたいかにプラスして、誰かにどう見られるかっていうのも結構意識はあるから、で結構考えるんだけど、
うん、
まあね、結構変わっているところを感じながら、僕はそれでもまだ、そんなっていうのをハラハラするタイプでさ。うん、街でね、
うんうん。
道路、歩道を歩いてる。
うん
うん、でも、ちょっと、マスク外してみようかな。マスク外してみようかなと思って。マスクちょっと外してみて。
うん、
あーってなって、
うん、
スーって視線を前に戻すと、 前から人が来るときに、やっぱり履いておこうかな、みたいな。マスク履いておこうかな、みたいになっちゃうね。
うん、
そういうふうにハラハラしちゃうんだけど、うん。
だからやっぱりね、その、すれ違うことが多いと僕はするね。
うん。だからその人通りが多いところとか
って、ね。そうそうそうそう、うん。人通りが多い通りだったりとか、
うん、
どっか店に入るだったりとか、
うん、
なんか喋る。まあ店員さんとのやりとりが発生しそうな時は、
うん、
まだマスクはしてるかなっていう感じだけど、
うん、
まあ特に、まあそこまで喋らないし、
うん、
人ともすれ違わないし、っていう時は外してるかな。うんうん、
で、またね、
うん、
よくテレビとかを見てても、
うん、
何週間前かな、僕の中で明確に見たのは、うん、まあ、それも意図的に言葉にしたっていうスタンスも分かってとてもリスペクトなんだけど、
うん、
TBS の安住紳一郎アナがやっている、
うん、
情報セブンデイズニュースキャスターっていう番組で、
うん、
今週からパーテーションを外してお送りすることにしておりますっていう話をオープニングでしてたわけよ。
うん、
で、ああ、なるほどねって思って、
うん、
で、そこら辺から、まあ、時期的にはね、そのあたりから、
うん、
どんどん、その収録ものの番組も、パーテーションなく、まあ、これまでのスタイルでパーテーションだけを外して、やっている番組もたくさん増えて、
うん、
で、また、より、まあ、あの頃みたいにみっちりではないにしても、不自然に距離を空けまくらなくてもいいんじゃないっていうことを踏まえた上で少し近寄って人が座って話してるみたいな、
うん、
そういうシーンが増えてきて、
うん、
ああ、変わってきてるねって思ってね。
うん、
ねえ、もう、やっぱいいって思いながら、
うん、
まあ僕、今、こういうスタンスだからね。
うん、
なんていうの、社会からこぼれ落ちてる生活をしているから、で、世の中の変化を見ながら、
うん、
もう僕はもうなんか、僕はその変化していく社会からこぼれ落ちてるから、特に関係ないのかなっていう寂しさもちょっと感じながら、
おやおや。
あ、でも、
うん、
一つだけあるじゃんって思ったのよ。
お？
一つだけあるよね。
何？
僕にも直接関係するのが、はあ、そう、それがこれよ。
え？
どれ？そう、それがこれよ。
これ？
うん。
これ？
そう、これ。
どれ？
プロジェクトワンサイズのポッドキャストの収録ですよ。
ああ。
いや、ほんとね、うん。うん、プロジェクトワンサイズもね。
うん。
まあ、いろいろ世の中のことを見ながら、自分たちでも、どうすべきか、何をしておくべきかっていうことを考えながらやりますっていう運営方針でやってますから。
うん。
最初は、その、よくわからないウイルスが流行ってますね、みたいな時に、まあ、とりあえず、マスクをしたまま収録をしましょうか、みたいなこともやってみたり、
はいはい。
で、日本での緊急事態宣言とかが出て、
うん。
まあ、ちょっとさすがにもう外に出ること自体も気をつけましょう、みたいになった時期に、じゃあ別のリモート収録をやってみましょうみたいなことをやりながら、うん、ね、またマスクしたままやりましょう。いやいや、やっぱもう一回別のリモート収録やりましょうみたいなことをやりながら、いて、
うんうん、
で、1年前ぐらいに、マスク外してやりたいよ、と。
うん、
本当にその、気持ち的にね、
うん、
顔を見る。表情とかを大事にしながら、で、あと、そう、呼吸量と、
うんうん、
ペースが、マスクしてるときつい、みたいなところもあって、で、マスクを取りたい。じゃあ、何ができるかな。そうか、パーテーションを僕らも立てようか、みたいになって、で、今、パーテーションを挟んで、マイクに向かって話してるわけですよ。
はいはい。
もうこれもね、もう丸一年、この今のスタイルをやってきて、タイミング的にはここかな。僕らも、もう、パーテーション、ぶっ壊しちゃおうかなと思って。
お！ベルリンの壁的な。おらー。
で、本当にもう、パーテーションね、邪魔なんだよ。
あー。 そうなの。
パーティション正直邪魔なのよ。
ほうほうほう。
普通のご家庭にあんまりパーティションないやろから、あんまり伝わらないと思うんですけど、いや、あのね、絶妙に邪魔よ。
あー、うん。
あだから、もう割とね、で、特にね、いらないものは捨てたい、整理整頓したい派の僕ですから、
うん、
まあ言うても、感染拡大防止を意識する上でパーテーションをしておこうというところまではまあ、合ってたから、うん、それは別に良かったんだけども、
うん、
まあ世の中の変化も見て、
うん、
で、目の前にあるパーテーションも見て、で、あとそう、僕がね、ふとしたタイミングで耳に目にしたわけですよ。あの、ニュースで、この時期から、一斉に、企業なり飲食店なりが、
うん、
アクリルパーテーションを廃棄する大問題があるっていう話がね。
はー。
でも、いらなくなって、
うん。
だから一応多分、その、アルコール消毒とかに関しては、たくさんみんな買い込んでもいるだろうから、
うん、
使い切るまで多分あると思うんだけど、
うんうん、
パーテーションの方は、この時期から、まあ、5類になったこともあり、あとお店の雰囲気とかにもよるけど、ごっそり変えていきましょうみたいな、感じのところがかなり多くて、
うん、
で、超大量な廃棄物が出るわけですよ。で、こう3年以上前には存在しなかったゴミなわけ。こんな大量のアクリルパーテーションというものは。
まあそうね。
うん。
うん、
で、アクリルパーテーションって、アクリル樹脂のものだから、
うん、
あの、それまでに大量のアクリル樹脂をリサイクルするなんてみんな考えなかったんですよ。みんな考えたこともなく、
うん、
その機構、アクリル素材のものをリサイクルするシステムとかっていうのもそもそもほぼなくて。だけど、この2、3年でとんでもない量のアクリルパーテーションがまず市場に出て、たくさんの人が買い、
うん、
使い、そしてこれから使用しなくなって捨てていくっていうのが大問題になるっていう話と、
うん、
その大量廃棄を2020年、2021年ぐらいにこんだけアクリルパーテーションを製造して販売しているってことは、近々そう遠くない未来に大量廃棄が問題になるなと予測したアクリルパーテーションとかを製造販売している企業が、
うん、
2023年頭ぐらいにアクリルパーテーションをほぼ 100% ぐらいでリサイクルする事業を始めましたっていうのを出してるわけ。
もうい
い話だと思って。
まあちゃんと先を考えて、
ね。すごいいい話だ、
うん。
で、まあね、同じように、その、
うん、
たくさん生まれたマスク工場とかも、
うん
うん、まあもう現段階で、稼働率としてはだんだん落ちてきてるから、
うん、
マスク製造企業、事業をどうするかっていうことを、まあそれぞれの企業とか考えながら、
うん、
でも、もう、今後、現在の新型コロナウイルス、ないしは、もっと新しい何か感染症とか生まれることも考えて、この作っているものは、ある程度の数残しておいた方がいいんじゃないかとかって考えているんですよっていうテレビのインタビューとかも見てて、いろいろ皆さん考えてるなと思って、なるほど。じゃあ、この僕らが、ポッドキャストの収録で使っている、そして僕が日々、邪魔だなって思っている、パーテーション。
うん、
まあ、うちのはアクリルではなくて、ペット、プラスチックなんだけど、
うん、
のパーテーションどうにかしなきゃな。いや、どうにかしたい。今すぐ捨てたい。
あ
今すぐ捨てたいって思ったの。
じゃあ、今すぐ捨てちゃう？
ああ、まあまあまあ、で、今すぐ捨てちゃおうかなって思って、いつだったかね、ちょっと前に、その、 まあ、中澤雅人もいるにはいる、プロジェクトワンサイズのグループラインで平井さんに向けて、
うん
う
ん、
まあ、うちもそろそろパーテーションを外しましょうかね、みたいなのを一応ね、相談してね。
うん、
そうだね、みたいな。そうだね、みたいな人をもらったんで、
うん
うん、まあ、そうだよねって思いながら、
うん、
じゃあゴールデンウィーク明けて、まあ、それこそ別に、そのタイミング自体には深い意味がないっちゃないんだけど、
うん、
日本で今のコロナウイルス、COVID-19、まあまあいろいろ変異種出てるからちょっと今正式な名前なんて呼べばいいのかわかりませんけど、
うん、
今私たちが呼んでいる新型コロナウイルスというものが5類になる、日本でね、
うん、
なって、で、まあ世の中的にも、そういうものだという認識がされていくゴールデンウィーク明けぐらいには、
うん、
ゴールデンウィーク明けの収録、2023年5月21日分の収録とかからは、
うん、
もうパーテーションなしにしようかなって思ってて、
うん、
で今回ね、そのこの今目の前に追っ立ってるパーテーションは、
うん、
最後の日、収録参加は最後かなって思ってるわけですよ。
そうですか。
でね、
うん、
まあ、捨てたいでいろいろ考えていきたいと思う中で、
うん、
まあ、アクリルパーテーションは大量廃棄されることを見通して打ち立てた事業や打ち立てた企業事業とかもあってリサイクルされていくことはあるんだろうけど、
うん、
この目の前、僕らが使っている目の前のペットパーテーションはプラスチック製品なので、
うん、
言ったら、その、ちょっと調べなきゃいけないけど、調べて僕が住んでいる、この区で、
うん、
方針が決まってるのかどうかも定かじゃないんだけど、方向としてはね、可燃ゴミで捨てるしかないと思うんだよね。
あ、そうなの？
うん。
プラゴミとかではなく。
これは、
うん、
ね、プラスチック容器包装のカテゴリーではないんですよ。
あ、
プラスチック製品なんだよね、多分ね。
おー。
ええ、
ほうほうほう。
だから、まあ、ちょっとね、もう詳しい人がいたら誰か教えてほしいけど、なんて言うんだろう。百均とかさ、
うん、
そういうところで売っているプラスチック製の箱ってあるじゃん。何か、なんでも箱だよね。収納使ってもいいし、ね、
うん、
あとなんかフィギュアを飾るでもいいみたいな、
うんうん、
プラスチック箱って。とかっていうのは、
うん、
厳密に言うとプラスチック製品だったりして、
うん、
それって、まあ、住まいの自治体とかにも多分よるんだけど、
うん、
プラスチック製品は、プラスチック容器包装をプラゴミとしては出さないでくださいっていう地域もあるわけですよ。
ほー、そうなのね。
そう、ほ、うん、サランラップとか、
うん、
食品が入っているプラスチック袋、とは別のカテゴリーになってたりするわけ。
へー。
だからまあちょっとわからないけどどうしようかなって思いながら、
うん、
これまあ捨てるのか、まあもしくはね、
うん、
大きいから、
うん、
粗大ゴミなのって思って、めんどくせえなー、どうしようかなって思って、
うん、
まあ、まあね、誰か、リスナーで欲しい人がいたらあげるけどって思いながら。
これを、この、お届けみたいな。
そうそうそう。
へえ。
まあ、いないだろうから、うん、どうしようと思ってね。捨てるなら、いや、本当だから、まあ、アクリルパーテーションも一緒だけど、
うん、
まあ、必要に駆られて購入したものだけど、捨てるときに困るんだよね、
うん。まあ、確かにね。
難しいなと思って。うん、本当、その、まあ、丸一年間、30何回以上、
うん、
僕らが、ポッドキャストの、収録で使いました、
うん、
このペットパーテーションに、
うん、
リスナー1名の方にサインを入れてプレゼント
プレゼントしちゃう、こう、
あ、そうそうそう、だ言ったらね、僕らの、うん、飛沫等々を受け止めていたペットパーテーションだから、
うん、そうね、
ま、
どっちがカスヤでどっちが平井かっていう、ね、
そうそう、だから本当に頑張れば、
うん、
DNA 採取できるかもしれない。
こびりついてる
もんね。採取してどうするのかちょっとわかりませんけど。
うん、ああ、もう趣味ですかね。
マジでもう本当なんか、うん、 ね、そう、だから僕らがさ、超売れっ子とかだったらね、あの、マジで、ほんと冗談じゃなくてそういうのも欲しい人もいるだろうから、これを丁寧に、なんか、カットして、30、40枚分ぐらいのプラスチック板にカットして、
はいはい、
で、その、リスナープレゼントとか、まあ、そういうことやってもいいんじゃないのって本当に思ったよ。でもまあ、事実、現実僕らにはそういう別に欲しがる人もいざるだろうから、どうすることもできないけどねって思いながら、まあ、捨てるのもめんどくさいけど、まあでも、とにかく、今回をラストに、このパーテーション捨てて、で、新しい形でね、やっていきたいなと思ってますよ。
はいはい。
以上です。
No.
現場からのリポートは以上です。
はい。
でもね、平井さんにも聞いておきたいんだよね。
何？
3年以上も経っちゃうとさ、
うん、
意外ともう本当に忘れちゃうもんでさ、
ん
?3 年以上前のこととかって。
おー。
3年ぐらいこの生活をしてきたわけじゃん。
うん。
で、まあ、この新型コロナウイルスがあったからではないんだけど、そのもっと前から、便利だからキャッシュレス決済とか使っていきましょうよみたいな世の中の流れがあって、でもそれもコロナの影響で超加速したじゃん。
はいはいはい。
小銭お札とかを直接やり取りするのではなく、なるべくスマホ決済なり、まあ、クレジットカードのタッチ決済なり、何でもいいんだけど、キャッシュレスで決済することが、感染拡大防止にもなるよねっていう認識で加速して、多分ものすごい変化したと思うんだよ、世の中。この前、本当に久々に、スマホが壊れた時に、小銭を持って行ったら、本当、現金での支払いで孫つくぐらい、変わったな、生活スタイルがって、本当に実感したんだけど、そういう変化とかもね、世の中にいっぱいあったと思うわけ。で、元に戻るものも元に戻ると思うわけですよ。
ま
あ、それこそこのパーテーションを立てての、この人との会話っていうのも、すっかり慣れちゃってはいるけど、でも、ここからはパーテーションなくなっていって、で、人とのコミュニケーションを取っていくっていう形にもなっていくから、まあそれは元に戻っていくっていう一つのスタイルなんだけど、もうこの3年を経て、コロナを経て、変わって元に戻るっていうよりは、この、進化と捉えて、これからに生きていくことっていうのも増えたんじゃないかなと思って、
ほう。
なんかその、まあ、ざっくりまとめると、コロナ禍を経て、進化したと思える良かったことみたいな。そういうのを話しておきたいなと思ってさ。平井さんももう、ぼーっと生きてるわけでもないから、いろんなことを考えて、感じて豊かに、いろんなことを見て、聞いて、自分の中に取り入れて生活してるでしょうから、あると思うわけですよ。なんかあるかなと思って。
そうね。まあ、やっぱり、ズームだったり、まあ、リモートの機能、それはだいぶ、使うようになったし、便利だなっていうのは感じてるね。
そう、打ち合わせとかはね、
うん、
結構、いい変化だったよね、
うん。
その、出張は大いに減ったと思うわけですよ。それ確かに、いや、あるよ。出張直接会わないとって思うところもあるにはあるけど、このコロナ禍を経て、まあまあまあ、もう別に普通に、行こうと思えば行ける時期になったとしても、まあでもその、打ち合わせするためだけにほぼ丸一日使って出張しなくてもよくないですかっていう、いい変化は多分あると思うんだよね。
そうね。
だから全然ね、その、まあ地方、都市部の垣根がなくなり、まあ結構軽減されたっていう意味では、リモートでの会議とかはいい変化だったりはしたよね。
あとはやっぱりその舞台だったり、まあコンサート、ライブだったりの配信も、まあ、結構盛んになってたけれども、やっぱりね、それは、なんだろう。まあそれも、 リモート配信の良さもあるっちゃあるけど、やっぱりそれは生で見たいなっていう思いもね、改めて感じたりね、したね。
まあね、うん、そういう人が大多数の中、僕はもう全然真逆なんだけどね。もともと会場に行くのがうまくなかったんですよ、僕。一つ、
うん、
面白くない話をすると、
面白くない。
アルビノの人の大半は弱視なんで、
うん、
広い会場になればなるほど、行ってて何にも見えないから楽しさがほぼないっていうのが結構あって、で、すごく感覚的な同じ空間にいるっていうことを楽しもうと思えば楽しめるんだけど、
うん、
ただ私には本当に何も見えてないから、だから、
うん、
その、ね、もともと会場に行くのがあんまりうまくなかったんだけど、もうほ
ん
とコロナで無観客配信オンリーのイベントとかもたくさんあった中で、配信っていうスタイルがかなり出来上がってきてて、で、これからに関しても、そう会場で行くのが一番だよね、会場に直接行くのが一番だよねっていう人が大多数いるのがある上で、でも、なんて言うんだろう。会場の人だけに向けないやり方っていうのはもうイベント業界で全部確立したと思うわけよ。だから、これからは、その全然、なんて言うの、大きな会場で 100% 動員の状況下でやりますっていう風になって、でも配信ももちろんありますよっていうのが今後残っていくと思うんだよね。そうすると、まあ、僕個人で言えば、もう、その配信映像はさ、
うん、
ズームしてくれるわけですよ。ちゃんと。
まあね。
ちゃんと画面いっぱいにその人の顔とかを映してくれたりするから、
うんうんうん、
僕にとってはもう 200% イベントというものが楽しくなったわけ。配信があることによって、
うんうんうん。選択肢が増えたっていうのはすごい。
そうそうそう。
嬉しいよね。
で、あと、その、まあ、これまでは会場に行けなかった人が超残念だった、まあ、円盤系が発売されるのを待つとか、そういうのだったのが、大きく、なんて言うんだろう。感覚的に近くなったんだよね。リアルタイム配信ももうあるわけで、でしかもその、配信も、一週間だったり、しばらくだったり残す形になったから、でその、地方で、行きたかったけど行けなかった。コロナ関係なく行きたかったけど行けなかった人も、
うん、
参加配信でできるようになったっていうのが、
うん、
とてもいい進化だなって思ってね、
うんうんうん。
だから僕はもうね、大歓迎。200% 大歓迎なんですよ。
うん、
配信とかもね、いい変化ではありましてね。
うん、
プロジェクトワンサイズ雑談ショー。自分が小さ今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなど何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は5月21日日曜日、パーテーションを外した僕らがお届けします。
わお。
以上、今回のお相手も。
何？あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と。
わおっていうリアクションに目を食らったアルビノエンターテイナー、和也浩二でした。それではまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。